今日のこの時間は逗子市葉山町選出の近藤県議会議員を迎えしてお話を伺っております。
はい、よろしくお願いします。
さて、続きましてですね、県内経済産業の活性化という面ではいかがでしょうか。
なるほど。冒頭お話ししたように、その堅調な企業成績もあって今回過去最大の予算になっているんですけれども、他方ですね、心配していることもあってですね、活性化って言われたのになんかちょっとあれですけれども、やっぱ米国のこの関税措置であったり、やっぱ本県でいうと日産自動車のその生産縮小の影響っていうのは小さくないんですね。ここをどうにかしなきゃいけないということで、新たな国内外ですね、対する販路開拓の支援だったり、あと信用保証料の補助、その資金繰り支援、もしくは中小企業の新たな、なんていうのかな、産業に変えるだとか、その設備投資の支援みたいな、その中小企業の支援っていうのが例年以上にこう手厚くなってます。これやっぱね、米国関税の話と日産自動車 の、 その生産縮小、これを背景としても作られた、まあ本県ならではというかな、まあ本県のその県内経済を守る、そういうような予算になってますね。あともう一つ言うと、はい、本県相模原に JAXA がありますんで、宇宙関連産業、ロボット特区みたいな、そういうアドバンテージがあってですね、今新年度からなんですけれども、こう宇宙関連産業の振興っていうのは非常にこう注力していって、まあ、4億以上 の、 その予算が編成をされてます。ちょっと長く話せないんですけれども、衛星技術だとかですね、なんかそういうような神奈川ならではの、経済産業の活性化策なんかもこう予算措置されてます、そしてね、やっぱこう身近に感じるところで言うと、ご存知のプレミアム商品券とかありますね、
はい、
地域の商店街を支えるこの物価高騰にあえぐ中にあって、県民を支えるその地域のその商店街支援みたいな、プレミアム商品券なんかをこう出す商店街に対するこう支援なんかも手厚く出てますので、大きく宇宙の話から地域の商店街まで、こんなことが予算措置されてますので、ぜひこれもご期待ください。
はい。さあ、そしてですね、災害に強い神奈川の実現という面ではいかがでしょう。
これもですね、なかなか一言で話できないんですけど、僕はやっぱりその街づくりをする上で考えているのは、その安全安心をしっかりするっていうのは、全ての政策のこう礎なんですね。ここはもう、ともかく強化していかなければならずですね、黒岩知事の編成した予算もこの安全安心にはかなり予算がつけられています。海岸の話、崖崩れであったりだとか、橋梁の、維持補修だとか、もう総額でいうともう1500億円以上の予算がついています。で、そうですね、防災ヘリコプターの話も以前いたしましたね、これもまあ導入に向けた、いろんな実証試験みたいなのを今年度やります、あともう一つは新たなその水防災戦略っていうんですけれども、こう高潮の問題だったり激甚化する台風への備えなんですけれども、これがまたそのなんていうのかな、予算を増額してやろうっていうのは5年間延長されました、逗子葉山でいうと崖地の休憩者地の崩壊対策事業費であったりだとか、砂浜のその用品なんかやってるんですけど、あれも高潮対策だったりするんですね。もしくは道路橋梁の耐震化の向上だとか、かなりこう多額のこう予算をつけて、災害に強い、神奈川をこう実現しようとしています。で、あともうまだお話しして大丈夫ですか。
大丈夫ですか、
はい、今回やっぱ質問でちょっと驚くべきというのかな、今後注視していかなきゃいけないなっていうのは、海岸保全についてなんですね。実はその国の法定計画っていうのがあって、県が作るんですけれども、相模灘、沿岸保全、保全基本計画っていうのは今改定中でありまして、これに基づいて海岸侵食対策計画だとか、渚をどうしていくのかって決められていくんですけれども、そこでいろいろ議論があったものの一つに、2100年までにこう自然災害、台風だとかがこう激甚化頻発化するようになって、現在ある海岸保全施設のその、高潮対策の施設を60センチかさ上げしないと、いわゆる海岸線後ろの背後地にある建物であったり、 その台風なんかからこう県民を守れないっていうそういうトレンドデータが出たんですね、
はい、
でそれをもとに今後海岸浸食対策をやっていくんですけど、いや注視しなきゃいけないっていうのはいわゆるその人工物、安易に人工物によって、海からのその高潮を守るっていうことではなくて、ずっとがいうこれはもう県議になってからやり続けてきた砂浜を復元するっていうのをこう徹底せよということで、まあ、そういう質疑もしたんですけれどもね、はい、砂浜の保全なんかについても、かなりあの新年度今年度はこう予算が拡充されていて、うん、砂浜の復元が逗子でも葉山でもあの実施されますので、これご期待ください、うん、ただまあ、はい、さっき言ったように2100年を見据えると今ある護岸施設の傘を60センチ上げなきゃいけないなんて、うん、そういうデータも出てきているんで、うんのでね、今後の地球温暖化対策もしくは海岸保全対策っていうのは、まあ、両輪でいろいろ進めていかなきゃいけないなと思ってます、はい、安全安心の話でしたよね、
はい、
なんか、
うん、はい、はい、あの前回、まあ、年末の時に、うん、あの来年のねこの抱負の中でその渚マリーナ、うん、これ
は県内
の、
は
い、渚マリーナ、これが逗子市のものになったということなんですけれども、
はいはい、
これはどんな風に、ね、なっていくのが近藤さんとしてはいいなと思いますか。
ですか、いや、ね、これは今まで田子川の不法係留対策で、うん、まあ、ただただ強制代執行でこう潰しちゃったりじゃダメだということで抵抗を作ってちゃんと止めなさいっていうのを、まあ、両輪で強制代執行とその他不法係留対策やってきて、その20年の開設期限があって、うん、それがもうまさに今年度切れてしまう、はい、でまあ、そのような中にあって、まあ、逗子がなんか活用できないかということで、うん、霧ヶ谷市政はじめ、まあ、逗子がですねその活用するということで、うん、まあ、取得をしてくれました。でどうあるべきかっていうと、うん、観光の拠点もそうなんですけど、やっぱね海洋学習とかそう、ね、教育の拠点もしくはなんかそこでその子供だけじゃなくてね、うん、大人もこう学べるようなその拠点として整備使われるようになってほしいと思いますね、うん、あと、まあ、それはただ座学の話じゃなくて、うん、その海に触れ合うその機会を作り出すようなそういう拠点で、県としてもですね今後そこを事業として使わせてくれっていうお願いも実はあるんですね、
はい、
現在こう相模湾沿岸のいろんな港をこう船でつなぐそのシーライドだったりその海上タクシーみたいな、海上交通ですねっていう事業を県をやっていて、あのぜひその渚マリーナ、新しくその逗子が所得したその渚マリーナであったり、うん、その小坪の漁港、うん、もしくは葉山の漁港もそうなんですけれども、いろんなその県内各地の港とこう結ぶような拠点になって、うん、いろんなこう知見であったり、うん、そうだな、あの観光振興もそうなんですけれども、多様なこうビーチカルチャーをこう営む場所になってほしいと思いますね、
うん、はい、ね、ということで今回も、はいはい、盛りだくさんにお話いただきました、はい
はい、
最後にではじゃあリスの皆様に何か一言メッセージをお願いします。
そうですか、いつも貴重な機会ありがとうございます。実はもっともっと喋りたいことはあるんですけれども、はい、あのまた別の機会にですね、はい、自分で報告を したりとか、うんうん、あのしていきますので、よろしくお願いします、はい、そしてですね新年度予算も過去最大の予算でありますから、さまざまな新規事業があります。ぜひ、ホームページを見るなりですね、うん、もしくはその新年度の神奈川県の行政サービスご期待いただきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今回は逗子市葉山町選出の近藤県議会議員をお迎えしてお話いただきました。次回近藤さんには6月の27日にご出演の予定です。はい、近藤さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて来月のオンエアは4月25日逗子市の霧ヶ谷市長をお迎えしてお送りします。お楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。